昨日の続きですね。奇妙無量十妙来。奇妙無量十妙来南無不可思議故。ですね。この続きですね。昨日はですね、この、無量寿如来も、不可思議光如来もですね、共に阿弥陀如来のこと。阿弥陀如来。で、阿弥陀仏っていうのはですね、目に見えないお力ではなくて、実際に肉体を持った阿弥陀仏なんだっていう話をしてたんです。ね。ね。肉体を持った阿弥陀仏はどこにあるんですかというと、70ページにあるんですね。で、左から 1,2,3,4,5,6 7行目、もし人全本なくんばこの経を聞くことを得ずって ね、この経っていうのが、これが弥陀の本願なんですね。弥陀の本願、もし人全本なくんばこの経を聞くことを得ずと、こう言われているね。この経っていうのは阿弥陀仏の本願。ね。だから、阿弥陀仏の本願を聞く人と、声聞を聞く人は別の人なんです。ね。声聞っていうのは、お釈迦様の教えなんです。この経っていうのは、阿弥陀仏の教えなんです。ね。阿弥陀仏の教えと、お釈迦様の教えは違うんです。ね、何が違うかっていうと、お釈迦様の教え、これを清浄仏教って言うんです、ね、清浄仏教。ね、清浄仏教って言うんです。清浄仏教ってのは釈迦の教えなんです。ね、釈迦の教え。それに対して、大乗仏教というのは、弥陀の教えなんです。ね。小乗仏教。だから、ここで称号と言われている、次の行にね、称号と言われているのは清浄仏教である、ね、清浄仏教のことで、お釈迦様の教え、ね、お釈迦様の教えで、弥陀のね、この経っていうのは大乗仏教、大乗仏教で弥陀の教え。だから釈迦の教えと弥陀の教えっていうのは違うんです。
お釈迦様は人を救ってないんですか？
来ましたね。そこは大きな口では言えないですけど、救ってないんです。まあそこは置いときましょう、置いときましょう。ね、直接聞けば早いですから。ああ、後から休憩時間に聞きましょう。ああ、録音してますから、ちょっと名誉があります。ああ
。すいません。はい。
釈迦の教えっていうのはですね、五章の一大事を解決するための教えなんです。五章の一大事を解決するための教え。ね。そして、弥陀の教えっていうのは幸せになるための教え。いいですか？大きく何が違うんですかっていうと、清浄仏教っていうのは苦しみを抜いていく教えなんです。苦しみを。だから清浄仏教で悟りを開くと苦しみのない世界に出るんです、ね、苦しみのない世界に出るんです。 そう、清浄仏教っていうのは罪悪を抜いて苦しみのない世界に出ることが目的なんです。
苦しみのない世界っていうことは
具体的な
世界。
苦しみのないっていうのは苦しまなくても済む世界。ところが苦しみはないけど、どんなに清浄仏教で悟りを開いてもね、苦しみはないけど幸せでもないんです。そう、
苦しくないだけ。
そう、苦しくないだけ、苦しみがないだけなんです。だけど幸せではないんです。幸せじゃないんです。そう、幸せのない世界はまた苦しみなんです。だから清浄仏教でどんなにね、苦しみを抜いてね、心が楽になったとしても、それはまた苦しみなんです。
じゃあ大安心大満足の世界っていうのは、それが幸せ。
大安心大満足とか、そんなのいいんです。大事なことはね、今清浄仏教っていうのはバックしかないんです。バック、バックしかないんです。
苦しみを抜く、
いや、余楽でもいいですよ。バック、余楽でもいいですよ。苦しみを抜いて楽になることしかないんです。
幸せ。
そう、だから清浄仏教にはね、善がないんです。悪しかない。わかります？善っていうのはね、悪がない状態を善っていうんです。わかります？例えば悪っていうのが貪欲だとしたら、善っていうのは不貪、つまり貪欲を起こさないことなんです。貪欲を起こさないってことは悪をやめるってことなんですよね。悪をやめることが善なんだ。つまり善じゃないんですよ。悪をやめてるだけなんです。そう、悪をやめれば苦が抜ける。それが善なんです。でも、苦が抜けたからといって幸せになってるわけじゃないんです。そう、苦が抜けたからといって幸せになってるわけじゃないんですよ。ね、清浄仏教っていうのは苦が抜けていく教えなんです。でも苦しみがないからといってね、それが幸せかっていうと、幸せではないんです。だからどんなに清浄仏教で悟りを開いたとしても、それはまた苦しみの世界なんですね。
一瞬は嬉しい感じ。
そりゃそうですよ。苦しみが抜けていくことはすごく心が楽になるから。でも心が楽になっても、それは幸せじゃないんです。そう、苦しみがないだけなんです。
苦しみがないだけ、幸せではない。
そうなんです、うん、ね。だから清浄仏教の悟りって涅槃寂静なんです。清浄仏教の悟りはね、涅槃寂静なんです、うん、この寂静を見てください。寂しいっていう字を書いてある。寂しい、寂しい世界なんです。そう、一人の世界なんです。そしてもう静かな世界なんです。心がね、静まった世界ね。煩悩がね、ね、涅槃ってニルバーナね、煩悩が吹き消された世界だから、もう煩悩によって心が乱されることなく静かな状態になる。でもその静かな状態であってもね、それは幸せじゃないわけですよ。苦しみはないだけ。苦しみはないけどね、幸せはない世界なんです。
また戻る、その苦しみの世界に戻る可能性は、
苦しみのない、だから苦しみのない世界にね、一回出たら苦しみ戻りませんよ。
戻らない。
戻りません。戻りませんけど、その世界は苦しみがないだけなんです。そう、苦しみがないってことはね、それイコール幸せではないんです。わかります？苦しみがないっていうのは何もないのと一緒なんです。ゼロに戻っただけなんです。 苦しみをマイナスとしたらね、そのマイナスからゼロに戻っただけなんです。苦しみはないだけなんです。そこには幸せはないんです。そうなんです。わかりますかね。清浄仏教と大乗仏教の違いなんです。清浄仏教というのは苦しみをなくしていく教えなんです。でも苦しみがなくなったからといってそれは幸せじゃないんです。ね、苦しみがなくなったっていうことと幸せになったってことは違うんです。わかります。幸せになるためには善をしないといけないんですよ。善を。善をやらなくちゃね、幸せにはなれないんです。善って何ですかと。善っていうのはね、地獄のね、食事と極楽の食事みたいなもんです。わかります?自分の取ったものをね、極楽っていうのはね、自分がね、箸で取る食事を、それをね、相手の口に入れてあげるんですよ。あーんって。ね、食べさせてもらう。そうするとね、とっても幸せなんです。ね。今度は相手がね、何か食事を取ってくれるんです。その食事をね、自分の口に入れてくれるんです。そうするとね、私もとっても幸せなんです。これがね、本当の幸せなんです。本当の幸せっていうのはね、自分の取ったものを自分の口に入れるんじゃなくてね、人の口に入れてあげるんです。人の口に入れてあげる。自分が取ったものを人の口に入れる。これが極楽の食事。幸せな世界。幸せっていうのはね、自分の取ったもの、自分の苦労は人のためにするんです。人のために。ね?そう、自分のためじゃないんですよ。自分のために苦労することはね、しない。人のためにね、苦労するんです。人のために苦労する。ね?ところが地獄のね、食事って何か。地獄の食事っていうのはね、自分の取ったものを自分の口に入れるんです。自分の口に入れる。ね?自分のね、苦労っていうのはね、自分のためにしかできないんです。人のために苦労なんてできない。ね?人のために苦労してね、ね?一生懸命苦労するのはね、それは、ね、結局自分を認めてもらうためなんです。極楽ってね、何かって、極楽ってのは、取ったものをね、心から相手のために、相手の口に入れるんです。相手の口に入れる。それが幸せなんです。それが本当の幸せなんです。ね?極楽の食事っていうのは、自分の取ったもの、自分の取ったものっていうのは自分の苦労ですよ。自分のやった苦労を心から相手に差し向けることができるんです。ね。自分のやった苦労が心から相手に差し向けることができる。そして相手は相手でね、心からね、自分、その人の取ったものを自分の口に入れてくれる。これが極楽なんです。これが善なんです。善。本当の善。本当の善って何か。本当の善っていうのはね、自分のやった苦労がね、心から相手の口に入れられるんです。相手の方に差し向けることができるんです。それが本当の善なんです。ところがね、私たちは心から相手に差し向けることはできないんです。できない。私たちのね、すべての努力って必ず認めてほしいっていう気持ちがあるから。だから認めてほしいっていう気持ちを抜きにしてね、相手のために苦労することはできないんです。心から相手の幸せを念じてね、相手のために苦労する。これを慈悲って言うんですよ。親鸞聖人にね、ご阿僧に言われてる。生じ生悲もなき身にって言ってね。無常利益は思うまちと。ね。260ページ。右から2行目。ね。生じ生悲もなき身にてってね。 有情利悪は思うまし。これはどういう意味なのかというと、私たちは小さな慈悲のことをね、慈悲の心ぐらいはあると思ってるんです。慈悲って何か、相手を思う気持ちですね。相手の苦しみを抜いてあげたい、心から相手の幸せを念じてあげたい、そういう気持ちはあると思ってるんですよ。ある。ところが親鸞聖人は生死生悲もない意味だったと言ってる。どういうことか。相手のことなんて考えられないものだって意味なんです。どういうことか。私の幸せを抜きにして、相手の幸せなんて考えられないものだってことなんですよ。私が一生懸命相手のお世話をしてるのは、相手の苦しみを抜いてるのは、ね、何のためかと。それはね、相手を幸せにしてあげたいからじゃないんです。自分が認めてもらいたいからなんです。だから親鸞聖人は、私は生死生悲もなき身だと言われた。生死生悲もなきってね、心から相手の幸せを念じて行動することなんてできない。ね、一生懸命ね、極楽の食事のようにね、一生懸命自分のやった苦労をね、相手の口に入れて、相手が喜んでくれたらもうそれで満足。これ慈悲って言うんです。慈悲って言うんです。慈悲って何か。慈悲ってのはね、一生懸命私が苦労する。苦労したことをね、ね、相手の口の中に入れてあげる。ね。私の苦労を相手に差し向ける。ね。差し向ける。これエコーって言うんです。エコー。エコーね。相手の苦しみ、自分のね、努力を相手に差し向ける。ね。極楽の食事っていうのは自分が取った。自分が取るっていうのは自分が努力して取るってことなんです。自分が苦労して取るってことなんです。取ったものを相手の口の中に入れてあげる。自分の口じゃない。相手の口の中に入れてあげる。ね。相手の口の中に入れる。それが、ね。エコー。エコー。これをね、心からできるかってことなんです。心から。心からできるってことはどういうこと？それでね、ありがとうって言ってもらえなくてもいいってことなんですよ。できる？できる？ね、一生懸命をね、旦那さんのためにね、料理を作った。旦那さんはね、ニコニコと笑いながら食事を食べた。もうこれで私は大丈夫。覚える？
一言欲しい。
一言欲しいですね。ね、一生懸命作ってくれたの？僕のために作ってくれたの？いや、ありがとう！ね、美味しかったよ！ね、これを生死生悲もなきにと言うんです。生死生悲もなき意味って何？生死生悲もなき意味っていうのは、私の幸せを抜きにして、相手のためにね、努力することはできない。一生懸命ね、頑張るのは何のためか。ね、一生懸命ね、こうやって、ね、食事をつかむのはね、何のためか。当然、私の口に入れるためですね。私の口の中に入れる。これがね、地獄の食事。ね、地獄の食事っていうのは、自分の取ったものを自分の口の中に入れる。ね、自分の口の中にこれで入れる。ね、ところがね、自分がいくらね、努力してもね、一生懸命頑張ってもね、自分でね、自分をね、頑張って言ってもね、全然嬉しくないんです。わかります？これで一生懸命取って、自分の口の中に入れました。ね。ね、私ってこんなに頑張ってる、ね、頑張ってる自画自賛、それで喜べるかって、喜べない。
自己満足。
自己満 足、自己満足では喜べないんです。結局ね、私たちは何のために頑張ってるか。ね、取ったものを人の口に入れる。入れたのは何のため？ありがとうって言ってもらいたい。ね、欲しかったよ。頑張ったんだね。苦労したんだね。僕のためにこんな料理作ってくれて嬉しいよ。そのために頑張ってる。ね、一生懸命農家頑張る。何のために農家頑張るか。ね、お金儲けたいからじゃない。家族の人がね、お父さん、お父さん頑張ってるね。ね、お父さん、本当にね、苦労してるね。お父さん、本当かっこいいよ。昼間のパパは、ってね、ちょっと違うってね。昼間のパパは、ね、光ってるってね。昼間のパパは、いい汗かいてるってね。昼間のパパは、男だぜって言ってもらいたいんですよ。言ってもらいたい。ね。へ、かっこいいってね。言ってもらいたい。ね。そのために頑張ってる。頑張ってるけど、家族はね、認めてくれないと。認めてくれないと、やりきれなくなる。で、こちらはね、言う。俺は家族のために頑張ってるんだ。違う！家族のために頑張ってるんじゃない。生死消費もなき身だから。自分のため。そう。自分のためなんです。自分のために頑張ってるんです。
人のためだと言いながら。
そう、人のためだと言いながら。ね。そう、みんなね、口ではね、家族のためだ。旦那さんのため。子供のため。ね。まあ、よくある世界平和のため。全人類のため。こんなこと口では言う。ね。だけど、本音はどこか。本音はね、自分のため。自分がね、自分が認めてもらいたいからなんですよ。モーゴ、自分が認めてもらいたいっていうのを正直に言えばね、モーゴじゃない。だけどね、それを隠してね、口先だけでね、家族のためだ。家族のため。家族のためっていう。ね。違う。それがモーゴ。診断書に正直、正直、消費もなき身にて。ね。正直でしょ？正直。そうなんです。これがね、心から、相手の幸せを念じてやれるのが大乗仏教の世界なんです。そうなっていくのが、これが本当の幸せな世界なんです。私たちはね、善なんてできない。善って何か。善っていうのは、私の取った食事をね、相手の口の中に出る。そして相手がね、美味しそうに食べる。それで満足なんてね、私たちにはないんです。ない。そんな慈悲の心なんて、ない。誰一人ない。ね。だから、そういう善はね、誰一人できない。でもそれが本当の幸せなんです。本当の幸せで何か。本当の幸せ。本当の幸せというのはね、心から相手のために善ができる。心からですよ。心から。できるのが、大乗仏教の世界で言うね、本当の幸せ、善なんです。善。ね。だからね、小乗仏教っていうのはね、苦しみを抜いていく教え。だけど、大乗仏教っていうのはね、善をやっていく教えなんです。善なんです。善ができるようになっていく。善。これが、浄土往生なんですよ。浄土に往生すると、善ができるんです。阿弥陀仏の極楽浄土に往生したならばね、善ができるんです。善っていうのはね、心から相手の幸せを念じてね、種が化けるんです。それが幸せなんですよ。わかります？一生懸命ね、相手のために努力した。それで相手が幸せになってくれたらね、もうそれで幸せなんです。それが本当の幸せなんです。本当の幸せが世界なんです。そう、見返りを期待しないせん。それがね、心からできる。それが、浄土に往生するってことなんです。わかります？浄土に往生するってどんな世界に出るか。本当の幸せになれる世界です。本当の幸せになるためには、本当の善が必要なんです。誠の善が必要なんです。誠の善って何か。誠の善ってのはね、慈悲の心をこそらえてできないんです。慈悲。慈悲って何か。慈悲っていうのは、 私の通ったものをね、相手の口の中に入れてあげるってことなんです。そして相手がね、美味しい美味しいって言ってくれたらね、もうそれでいいってことです。ね、美味しい美味しいって言ってくれたらね、それでもう満足。ああ、これがね、これが幸せなんだ。これが、私が本当に求めていた幸せなんだ。ね。それをね、心から味わうことができる。そういう世界に、あなたを、ね、出させてあげましょう。ね。これが、若不少女の誓いなんです。ね。若不少女の誓い。若不少女というのね。もし生まれずば、もし生まれずば、この生まれるってね、どこか死んでね、阿弥陀仏の極楽浄土に参るわけじゃないんですよ。違う。ね。これ生まれるってどこに生まれるか。心を生まれさせるんです。ね。死ね。生まれるっていうのはね、死ぬとか生まれるね。ね。死ぬとか生まれるっていうことはね、肉体のことでだけじゃないんですよ。心なんです。心。仏教では心を問題です。心を浄土に生まれさせるんです。心を生まれさせるってどういうことか。ね。心を生まれさせるってことは、阿弥陀仏と同じ心になるってことなんです。阿弥陀仏と同じ心になるってことは、阿弥陀仏と同じ大悲が起きるんです。大悲。これがね、善ができるんですよ。善が。大悲が起きるからこそね、善ができるんです。その善っていうのは、私の取ったものを相手の口の中に入れる。相手が喜ぶ。それで幸せなんです。それで。
困った時の助け舟を出してくれる人も善
ですか？違う違う、困った時の助け舟じゃないんですよ。相手がね、相手が喜んでくれた。私が一生懸命頑張ってね、相手が喜んでくれたら、それでいいんです。それでいいんです。それでね、相手が自分を捨てて離れていってもいいんです。相手が幸せなら、
幸せなら、
そうです。
そこでありがとう。
そう、それで離れていったとしても相手が幸せならそれでいいんです。そうなんです。それが善なんです。まあでも離れていかないけどね、そんなことやってくれる人いないから。実際はね。だけど、相手がね、幸せになってくれたらそれでいい。ね。そんな心ね、人間にはない。人間にはない。だから、親鸞書に言った、生じ生悲も、なき身だと。これが大事。これがね、正直な心なんですよ。これがね、この70ページの、症状に書いてあるものなんです。症状に書いてあるもの。70ページのね、左から 1,2,3,4,5,6 行目、症状に書いてあるものなんです。症状って何か。症状ってのはね、正直な人間関係なんです。正直な関係を作らないとね、消防を聞いてくれないんです。消防ってのは仏法です。ね。今、この経、弥陀の教えを聞いてくれる人と、釈迦の教えを聞く人と、2種類ある。ね。前本なく馬、前のね、前本のない人、前本ってのは、過去世のない人は、この、弥陀の教えに会えない。阿弥陀仏から直接教えを聞くことはできない。できない。ね。阿弥陀仏から直接教えを聞いてくれるね、聞くことができる人は、過去世のある人だけなんです。そうなんです。これからそうなる。そうなっていく。今までの人は、大丈夫。聞ける。でもこれからは聞けない。ね。増えるから。ね。そうすると、もう前本のある人しか 私は教えを説くことができない。なぜか。ね。教えを説くっていうのはね、たくさんの人を目の前にしてね、教えを説けばいいってわけじゃないから。そうなんですよ。教えを説くっていうことは、この人の心を生まれさせないといけない。どこに？阿弥陀仏と同じ心に。阿弥陀仏と同じ心に生まれさせるためには、ちゃんと時間を取らなくちゃいけないんですよ。ちゃんと。ね。千人を目の前にして話をしても、500人を目の前にして話をしても、時間なんて取れない。ましてや1万人を目の前にしてね、教えを解いたってね、何にも入らない。ちゃんとね、このね、面と向かって教えが解けるようなね、距離じゃないといけない。人数はね、たくさんの人には導けないんです。これぐらいの人ってね、決まってんです。聞きたい人がたくさんいた場合ね、誰に伝えるか。ね。前方のある人しか伝えないんです。前方のある人って何か。前方のある人ってね、長い魂の歴史があってね、苦しみがある程度抜けてる人。その人にだけね、伝えるんです。なぜか。その人は、根性菩薩になるためなんです。ここでね、もし人前方なくばこの経を聞くことです。ここで、この経を聞いた人が、次に、症状に解ある人をね、育て上げ、仏法を伝えていくんです。菩薩になるんです。こういうことなんです。症状に解あるものっていうのは、ね、仏法を聞いた人が、その相手と嘘のない人間関係を作っていくことなんです。そう、嘘はダメなんです。嘘をついたらダメなんです。ね。嘘をついたらね、仏法が聞けないんです。嘘って一番の嘘って何かと。一番の嘘っていうのはね、本当は認めてもらいたいのに、口先だけね、口先だけ、俺は人のために頑張ってる。って言う人。家族のためにやってるんだ。って言う人。そういう人がね、一番の嘘つき。そうじゃない。あなたがね、一生懸命努力してるのはね、認めてもらいたいからでしょうってこと。ね、認めてもらいたいから頑張ってるんだ。一生懸命旦那さんのために料理を作る。何のためか。ね、旦那様がね、美味しかった。美味しかった。ニコニコ笑ったらいい。わけじゃない。こっちを向いて、美味しかったよ。ね、僕のために料理を作ってくれて、ありがとう。言ってもらいたいからなんです。ね。それをね、こう一生懸命こう、言わないで、分かってもらえるようにアイコンタクト。ね。これダメ。これダメ。そうすると、もう不満が溜まっていくんです。
目力でなんとかし
よう。不満が溜まってくる。それでね、腹が立ってくる。で、ことをね、こう、ことあることで、わーって怒る。わーちょっとね、食べるかって食べて欲に走った。ね？親鸞聖人尊い。何が尊いか、正直に言ってる。生じ消費もなき身だと。私はね、小さな慈悲の心もない。だからね、これからね、有情利益をもまし、ね、人々を幸せにしたいなんて思わない。思わないってことはどういうことか。私のことを認めてくれってことですよ。歌でもあるよね。俺の話を聞けってね。5分だけでもいいってね。ここですよ、ここ。
認めてくれってこと。
そう、認めてくれってことなんです。これはどういうことか。生じ消費も何気味にてね。有情利益をもんばし。ね。これはどういうことかって言ったら、俺のことを認めてくれってことなんです。俺はね、今からね、人のために仏法を伝えるわけじゃない。俺のことを認めてもらうために仏法を伝えるんです。こういうことです。人間らしいでしょ？ね、一生懸命話をした。いや、上田さんがね、一生懸命伝えてくれたから、私ここまで成長できました。 いやそんなことはもちろんそうですよって感じですよ。そこでね、否定しない。やっぱりそのために頑張ってきたんです。それを正直に言っていくんです。正直に。それが正直になるってことで、症状に書いてあるものってことなんです。正直になるってことなんです。症状に書いてあるってのは。清らかになる。清らかって何か。心の奥底まで見えるってことなんです。心の奥底まで見えるためには嘘ついちゃダメなんです。嘘ついたらね、心の奥が見えなくなるんです。そしてね、心の中がね、濁ってくるんです。ね？そうでしょ？正直にいいんですよ、正直に。あなたのために頑張ってる。はい？そう、認めて。ね？認めて。ね？認めて、認めて。認めてちょうだいって感じなわけ。ね？それを、正直に言う。正直に、これが大事。正直に、これからはね、そうだ。正直になるんだ。正直に。そう、正直。ね。そう、正直になる。ね。まず、正直になるところから始めるんです。認めてほしいっていう気持ちを出していって進んだものだけが、その認めてほしいという気持ちが消えて、慈悲の心が起きるんです。脈不詳者で生まれるんです。わかります？ここで生まれるためには、正直にならなくちゃいけないんです、まず。正直って何かって言ったらね、ね、慈悲の心を起こすから、慈悲の心を起こすから、少しでも慈悲の心を起こすように努力していったら、慈悲の心が最後起きるってわけじゃないんです。ね、慈悲の心を起こすためには、一回慈悲の心を捨てるんです、バーって。わかります？慈悲の心が脈不詳じゃ、これは、もし生まれずばです。必ず生まれさせてみせる。ね。必ず生まれさせる。あなたの心に。ね、あなたの心に。あなたの心に。あなたの心にね。あなたの心に、心に、心に。慈悲の心を生まれさせるってね。これが、弥陀の本願。弥陀の本願ですよ。ね。それが、脈不詳者の誓い。誰が生まれさせるか。ね。阿弥陀仏が生まれさせるんです。阿弥陀仏って何か。ね。肉体を持った阿弥陀仏です。必ず命をかけて生まれさせてみせると。命をかける。人生をかけるってことです。人生をかけてね。その人にね、阿弥陀仏の心を生まれさせてみせると。これが、脈不詳者の誓いなんです。ね。これは、生きた阿弥陀仏が、生きた仏が、生きた善知識が、ね。脈不詳者の誓いと、起こすんです。起こすんです。これを生まれさせるっていうのはね、あなたの心、死んでないよ。肉体が死んでからじゃない。あなたの心を生きているまま、生きているまま、ね、弥陀の心を生まれさせてみせると。ところがあなたはね、これからどういうふうに生きるかっていうと、そうだ。弥陀の心が生まれるから少しでも弥陀の心のように清らかになろうじゃないんです。清らかになろうんじゃなくて、そうだ、認めてもらうために生きるんだってなるんです。
誰しもそうなっちゃうんだね。そうじゃない。
いや、それがね、大事なんです。誰しもね、認めてもらいたいという気持ちがありながら、うん、ありながらね、今の話を聞いて、そうだ、認めてもらうために頑張ってるんだって言いながら、うん、言いながら、
またやってる。
また、カッコつける。
正直じゃない。
正直じゃないんです。カッコつけちゃうんです。カッコつけちゃうんです。カッコつけるってどういうことか。カッコつけるっていうのはね、外に健全精進の層を現地ちゃうんですよ。
カッコつけ 捨てることイコール濁らしてる。
外に健全精進の層を現ずることをね、かっこつけるって言うんです。そうそうそうそうそう、
上の心、
上の心でね、そうだそうだ、やっぱり人間はね、認めてもらうためにやってるんだ、認めてもらうためにやってるんだ言いながらね、言いながら、いざ現実に戻るとどうなるか、いざ現実に戻るとやっぱりね、やっぱりかっこつけちゃうんです。外に健全精進の層現実ちゃうんです。この外っていうのはね、がなんです。が、自分の持ってるね、男ってのはこういう人間だと、女ってのはこういうもんだ、お母さんとはこういうものだね、全知識ってのはこういうものだ、仏とはこういうものだ、仕事をしてるものとはこういうものだ、このイメージ、これがって言うんです。が、そのがの通りに頑張っちゃうんですね。賢く振る舞っちゃう、無理して、
そう、無理するから体が痛くなるんですよ。そうでもない
ね、そう、無理しちゃうから、賢くね、賢く振る舞っちゃうね。感情としてはね、認めてもらうために頑張ってるの、認めてもらうため、認めてもらうためなんですよ。そう、感情としてはね、認めてもらうためにが、一生懸命頑張った時にはね、ね、俺はね、家族のために頑張ってるんだ、俺のことも少しは頑張ってるってことをね、認めてくれよと言えばいい、言えばいい。でも言えない、言えなくてどうするか、言えなくてね、察してほしいと目で訴える。ね、目じゃない、目じゃなくて口で訴えてほしい、口で訴える。ところがね、口で訴えずにカッコつけちゃうね。そしていい人をぶっちゃ、頑張っちゃ、これが健全精進なんです。健全精進、そう、やっちゃうね。仏教を聞くとね、そうだそうなんだ、正直にならなくちゃいけないと、正直にならなくちゃ、正直になって進んでいく道なんです、この道はね。大乗仏教の道っていうのはね、正直になってね、進んでいく道なんですよ。ね。つまり、まずね、十九眼で、私は小さな慈悲があると思って始める。ね。小さな慈悲の心ぐらいあると思って始めてみる。そうするとね、形はね、慈悲の真似事ができる。ところがね、心がついていかないんです。心がね、相手を幸せにしたいと思ってないんです。心はどう思ってるか。心はね、私のことを認めてほしいってことしかないんです。そう、そうなんです。そう。そこで、そうだ。私は、認めてほしいっていう心しかないから、生じ消費もなき身だってなるんです。これ正直、親鸞聖人、これ正直な言葉ね。正直な。でもなかなかね、みんな、皆さん正直になれない。
そうやって聞いても。
聞いてもね、聞いても、いやいや、私には慈悲の心があるんだという願にすがっちゃうわ
け。いい人ぶる。
いい人ぶっちゃうんです。ね。本当はね、私は、生じ消費もなき身だから、これからは料理を作った時はねえ、あなた。今日の料理は美味しかった？ね？美味しかったって言って、まずくても。私一生懸命頑張ったのよ。あなたのために。一生懸命頑張った。だからね、美味しかったって言って、これを正直に言う。正直。これが正直。これが正直に生きる。ね？ねえ、あなた、今日はね、子育て頑張ったの。ね、何のために？あなたに認めてもらうためなの。ね、子供のためじゃないの。あなたに認めてもらうためにいっぱい頑張ったの。だから、頑張ったって言って、褒めて褒めて、言うの。言うんです。言う。 これが正直ね。そんな恥ずかしいこと言えないっていうのは相当に健全少女と現じてるってことです。そうなんです。正直ってそういうことなんです。正直に生きるってことはね、正直に認めて認めてっていうことを言うってことなんです。ね、認めて認めてってね、ちゃんと伝えることなんです。ところがね、実際はどうか、実際はできない。できないですよね。恥ずか、そんな恥ずかしいこと、そんな恥ずかしいことって言いながら心の中で不満が溜まってる。不満が溜まる。毎日毎日ね、こんなに頑張ってるのに、なんで私一人で頑張らなくちゃいけないんだってなる。ね、そんなことより正直に言ったらいいじゃないですか、正直に。私ね、一生懸命頑張ったのね、あなたに認めてもらうためなんですよ。ね、ね、頑張ってるね。言ってほしい。言って、言って、言って、言うんですよ。言う、言う、言う。
もう、うざすぎて離れていかないですか。
はい、うざいですか、うざい。うざくないですね。それよりもね、後からブーって怒ってね、ふんふんふんってなるのよりはね、絶対言ってもらった方がいい。ね、うざくない、うざくない、かわいい、そう言ってもらった方がかわいいですよ。かわいい、うざいってのはどういうことか。うざいっていうのはね、一生懸命頑張りながらこう目で訴えるね。目でこうひたすらこう、私頑張ってんのよ、頑張ってる、頑張ってんのよ、ね、口には出さない、口には出さないけど、目が訴えて、目が怖い。ね、そうそうそう、そうやって笑って笑って笑ってちょうだい。ね、いや違います、私は上田です。ね、本当本当、本当ですよ、本当本当。ね、本当なんです。はい、本当です。本当です。そうです、そうです。はい。ね。楽しく説法しますよ、楽しく。皆さんね。説法でもっと笑って笑って笑い転げながらね、聞くもんなんです。ね。これからもっと楽しく話をしていきますか。はい。はい。そうそうそう、めちゃめちゃ笑っていただきたい。ね。そうです。そうなんです。ね。そう。だから正直に言う。正直に言うのが大事なんです。正直にね、あなた、今日頑張ったのはあなたのためよ。あなたのため。あなたのため、あなたのためっていうことによって、私に褒めてもらうためなのってね、ちゃんと言うんです、ちゃんと言う。これが正直、至上心。至上心。一生懸命料理を作った。ね、頑張って作ったんだよ。ね、美味しくなくても美味しいって言ってねっていうの。言うの、言う。それを言うことが正直。生じ消費も何見にて、無常利益はおもまし。もうね、あなたのためじゃないの。私のために、料理を作ってんの。ね、これがね、生じ消費も何見にて、無常利益はおもましってことなの。あなたの幸せのためにやってるんじゃないの。私が認めてもらうためにやってるの。正直に言う。ね、鈴山さんもそう。正直に言う。一生懸命ね。手伝いをしてんな。俺が認めてもらうためなんだ。俺が頑張ってんだ、お母さん。ね、お風呂。私が頑張ってんだ、お風呂に認めてもらうためなんだ。認めなさい。そう、認めなさい。ちゃんと言う。これが正直。ためらいなく。そうなんです。そうなんです。そう、正直に言っていく。正直に言う。ね。これが、これが、至上心なんです。そう、至上心。正直になるってことなんです。この大乗仏教ね、正直になることが大事なんです。正直に、皆さん。ね、そんな格好つけて、ね、善をすることが大事じゃない。外に健全精進の層を現することが大事じゃないんですよ。ね、正直にね、外に健全精進の層を現することはええざれなんです。ええざれ。やめなさい。やめなさいってことは悪いことしなさいってない。私が頑張ってんのはね、いい？あなたの口に入れるのはね、ね、欲しかったって言って私の口の中で結局返してもらうためなんですよ。ね、地獄の食事ってのは自分で取って自分で口に入れてもダメだから、私ね、口に自分で取るから、あなたこれをね、箸で取って私の口に入れてくださいってことです。 そうしないと私喜べないんですね。地獄の食事ってのは私が取るね、私が取って一生懸命自分の口に入れる。ところがね、自分の口に入れても美味しくないんです。美味しくないね。じゃあどうしたらいいのか。私は自分の口に入れたい。だから私取るからね、あなたそれをね、つまんでくださいと。つまんでください。そして私の口にあーっと入れてくださいとね。そうしたらね、私幸せなんです。あー美味しいって言える。これが私が望んでいる世界なんです。あれ、地獄の食事と極楽の食事しかないからね、中間がないんですよ。中間ね、中間で私が取るね。向かいたらその箸をね、はい渡す、はい私に入れてください。ね、これが至上心、これが正直になるってことなんです。正直になる、正直になるというのは、正直にね、私のことを認めてくださいって言うんです。
そしたら魂を喜びますか。
そうなんです。そう、魂は喜ぶ。そうなんです。魂を傷つけないように生きるっていうのがね、これが至上心、大乗仏教のスタートラインなんです。大乗仏教の教えを聞いていくってことはね、皆さん正直になるってことなんです。今まではね、形だけね、格好つけて善をやってきたね。外に健全生じの層を現実できた。そうだ、悪いことはやっちゃダメだ、良いことをやらなくちゃいけない、一生懸命頑張ってきた。でもそれはね、形ではできても心はついていかないんです。私たちがね、やっている行いすべてね、すべて私のことを認めてほしいからやるんですよ。ね、認めてほしいからやってんです。ね、相手のことを認めてもらいたいね、認めてあげたいなんて気持ちはね、これっぽっちもないんです。これっぽっちもない。生じ生じも何気味って書いてあるんですから。
つもりしてるだけで。
そう、つもりなんです。つもり、つもり、あるつもりになってる。ね、あるつもりになってる。でも実際やってみる。これが十九眼です。十九眼っていうのはね、実際に生じ生じがあると思ってやってみるんです。ね、そうするとね、出てくる。もう不満がいっぱい溜まる。ね、こう旦那さん不満が出てくる。おかしいな、おかしいなってこうなる。おかしいな、一生懸命ね、頑張ってたはずなのに、なんでこんな風にね、不満が出てくるんだろうと。ね、ね、これでね、こう断ることに腹が立ってね、ちょっと責めたくなる。ああ、もうこんな人間じゃなかったはずなのに、どういうことなんだろうとなる。ね、やってみたらわかる。そうだ、私はね、あなたの幸せのためにやってたんじゃないんだってなる。ね、そうそうそう、笑って笑って笑ってちょうだいね。そうなんですよ。そのね、相手の幸せのためじゃないんです。
ギャップで苦しいんですね。
そう、ギャップで苦しいんです。そうなんだ、どっかでね、わからないといけない、気づかないといけない。そうなんだ、私はね、自分の幸せのためにやってんだと、自分が認めてもらうためにやってんだと、どっかで気づかないといけないんです。どっかでね。
いや、みんなそうだ、してるだけで。みんなそう、
腹立つことも腹立つ。
そう、腹が立つ。なんで腹が立つか、なんで腹立つ。無理してるからですよ、頑張ってるから。その時はね、僕って結構頑張ってるなって認めるんです。認めてね、認めて認めて、私のこともっと頑張ってるって認めてちょうだいって訴えるんですよ。訴える。
正直に言えば、
正直に言えば、
その空気を悪くしたくないからって言わないんじゃなくて、
空気が悪くしたくない、これが外に健全症人のさを限定ってことね。空気が悪くなろうがなんだろうが言う、それが外に健全症人のさを限ずることを得ざるってことね。そうそうそうそう、そういうふうに笑ってね、笑って笑って話は聞いてくださいね。そうそうそうそうね。
じゃあ先生、受けた相手を、はい、その認めてちょうだいって言って受けた相手いるじゃないですか。
うん、
その人が分かったよって言って認めてあげることも、
うん、
そう、この受けた相手にとっては
ママ大事なことですよ。認めてくれって言ってんだから認めてもらわないとね。なんで認めてくれないんですか、これ訴えです。なんで認めてくれないんですか、僕頑張ってんのにって言うんです。 全員です。
で、認めてあげ、もら、認めてあげる相手が、
うん、
認めてあげたことによって、その相手は、
相手はね、
また認められるってこと。
相手はね、相手は、いや、相手のためにやってあげたってことになります。相手はね、認めてくださいって言ってるのを、一生懸命相談、認めてあげなくちゃいけないんだなってことで認めてあげた。それこそ、相手のためにやってあげたってこと。
それは言われたからやったんじゃない？
言われたからやってもいいんです！
やることに意味がある。
そうですよ。言われたからやった。言われる前にやる。そんなの難しいじゃないですか。どうですか？だからこうなんですよ。察してくれんなる。それよりはね、僕受ける立場だったんで言ってほしい。ね。皆さんお姉さん、私のことを認めてください。わかったよ。言ってもらった方がね、認めやすいじゃないですか。あ、そうなんだ、今ね、寂しいんだって。じゃあ、訴えるよ。ね。頑張ってるね。こう言えるでしょ。ところがね、ひたすらこう。ね、こう目で訴え、目で訴えられてもわかんない時があるじゃないですか。ね。わかんない、わかんない。それで、後からあんなに訴えてたのに、ね、なんで分かってくれなかったんですか。言われたら困っちゃうもんね。だから、言ってほしいわけですよ。言ってほしい。ね。ちょっと言ってくださいよ。言ってくださいよ。私のことね。認めてくださいって言ってくださいって言ってくれたらね。ああ、そうだったんですか。それはすいませんでした。ああ、よく頑張ってますねって言えますよ。言える。ところが、察してほしいってのはね。こう常にさ、ゴルゴ13のように、こう、急にね、気を張らないといけないんです。ね。ゴルゴ13にこう、気をつけないといけないわけ。こう、気を張ってね。あ、大丈夫ですか？こっちが疲れちゃう。でも、言ってくれたらね、こっちが合わせるだけでいい。楽ちんなんです。ね。どうせね、私たちね、認めてほしいという気持ちがやれないんですから。やれない。だからね、溜まっちゃうんですよ。溜まっちゃういろんなものが。後か先かの問題。先に言ってくれた方がね、一緒にいる人は楽ちんなんです。うざくない。可愛く言えばいいんですよ。可愛く認めてね。ね、可愛く言えばいいんです。認めてねって。そしたらね、旦那さんもね、じゃあ認めてあげるよって言ってあげるんですよ。ね、認めてあげるよ、認めてあげるよって言ってあげる。後からね、目で訴えられても、なかなか認めてあげられませんもんね。そこ。そこなんです。
キャッチボールができな
くなっちゃう。そうそうそうそうそうそうなんです。まあちょっと長くなりましたから少し休憩を。はい。